お疲れ様です。疲れた。
ね、嘘だけど全然疲れたんだけど、あの眠たい人は寝てください。正直にあの普通の人は耐えられないと思うので、今10時半、もう10時もう11時になるよ。はい、ということでここまで、ね、どんな話をしてくるんだっけ。そのまま小田さんとの哲学の話とかね、うん、アートの話とかをしたり、うん、五輪の書の話をして、うん、なんだ体の話とかして、さっきは水か観測法の話とかしたのかみたいな感じですね。うん、火の話もちょっと聞きたいみたいな話あったんだけど、そしたら多分もう寝られませんから寝なくてもいいんだけどね、うん、と思ってます。まあせっかくの合宿なんで行けるとこまでは行こうと思います。あの一人でも喋るんで私は全然大丈夫です。ということで、まあ、さっきねその観測法の話とかをしたと思うんだけど、その水の純度を高めるために、まあ、一つはその楽しいことをして、なんて言うんだろうね、うん、自分のその純度を高めていきましょうっていうところと、観測法とかでその足の裏から感情を抜けるように足の裏を柔らかくしましょうみたいな、まあ、そんな話をしましたと。でそこから一点変わってよくわかんないけど、なんかさっきの一番最初のね無料の1時間音声でも話したけど、何話したんだっけ、軍事戦略とか、まあ、兵法兵学みたいな話ですね。そこに入っていこうかなと思います。でこれね、あの一応これ関口さんセミナー一回受けてるよね。
受けてます。
あれもまあまあ難かった。
あれは本当に迂回ボイとかだけに絞ったんですけど、
あれ何時間ぐらい、
あれはあでも短かったです。2時間ぐらい
かな。あ、そのぐらいなのか。
13時から、あ、4時間だ、ごめんなさい、失礼しました、なんか実演を含めて、事例を用いて
4時間ぐらい、
4時間ぐらいやったんです。なるほど。それで自分の事例、自分の仕事とか自分のコミュニティとかそういうところに例えたら、迂回ボイとかどういうふうに使えるかなみたいな。
なるほどです。面白い。でなんか、まあ、さっきもちょろっと話したんだけど、そもそも小田さんってあの防衛大学校出身って知ってた、
なんかプロフィールの、
そう、まあ、防衛大ですね。防衛大っていうのはどんな学校ですか。
なんか、その日本の、陸上自衛隊みたいな、
自衛隊ね、まあ、陸上、陸海空全部いると思うけど、そう、小田さんは実はあの高校卒業して防衛大学校にね、入ってます、っていうのがまず1個あって、で今回その私たちの前に現れてお話をしてくれた村上さんって方がいるんだけど、村上さんは小田さんの1個上の先輩らしいんだけどね、まあ、それでその同じく防衛大学校に入ってて、まあ、そのさっきもちょっと話したのかな、もう話したか話してないかも覚えてないけど、その自衛隊の中でそのなんていうの、トップの精鋭部隊だけがなれるそのレンジャーっていうのがね、レンジャー部隊っていうのがどうやらあるらしいんですよ。で私それについても調べた、そしたらレンジャー部隊ってその上位 8% というか、まあ、上位 8% というかその結局立候補制なので、もうほんと化け物みたいなやつらが、自衛隊の中のさらに化け物みたいなやつらが集まってっていう感じらしいんです。でそこのレンジャー部隊の教える側をやっていたそうです、村上さんはね、で何を落としたんだっけな、あそう、そのねレンジャー訓練っていうのはその90日ぐらいなんか山の中にこもってみたいな、40-50kgのなんか荷物を背負って、90日間1日1食、毎日2時間ぐらいの睡眠っていうのを90日間やるんだって。でもう全く寝ない何日間の訓練とかもあるらしくて、なんかこの間話聞いてても笑い事か笑い事じゃないのかもよく分かんないけど、 その全部終わった後にすっごい過酷な訓練だから、なんか医者にこうその検査、体検査を見てもらうと、もう肝臓の数値が死体みたいになってるみたいなこと言ってたよね。
言ってましたよね。もう今すぐ病院へみたいな。
そんな感じらしいですよ。でまあそのレンジャー教官とかを経て、その後なのかな、そのまあ防衛省っていうのもあるよね。そこでなんていうのかな、まあ、情報分析に関わる仕事をしていたみたいな、うん、のがまあ村上さんですよねっていう感じです。で、多分その自衛官をやってたの14年とかやってたかな、うん、だからこう一通りそのなんていうんだろう、国防に関わることとかまあいろいろ知って、で情報とかもやっていて、今はそのなんていうんだろう、中小企業診断士とか今そのまあコンサル的なね人とかが取るような資格があるんだけど、まあそれを勉強してみたいな、その多分自衛官やりながら取得というか勉強してたのかな、わかんないけど、なんか話を聞くところによると、どうやらその経営戦略とか、あとはなんかビジネス書に書いてあるような話とかって、その軍事戦略のもう超劣化版だよねみたいな、この人たち自分の言ってること分かって書いてんのみたいな、やっぱ感じらしいんですよ。でそもそもなんでそういうふうに思うかというと、軍人の頭の中ってなんか我々が考えている以上になんかすごいらしいんですよ。そもそものそう、私も話を聞いててやっぱこの人の頭の中すげえなとかやっぱ思ってたし、めちゃくちゃ構造化されてるんだよね、うん、仕組みになってて、当たり前のようにこれはどうなってるの、これはどうなってるのみたいな、うん、例えばさ、普通に生きてたよ、普通に生きてたよ、あなたの任務はって言われて答えらんないじゃん、
うん、
じゃあ今日の仕事はこれだねみたいな話をしてた時に、今日の任務何みたいな言われて、任務みたいな、
うん、
じゃあ分かんないけど、じゃあここに安倍はコールセンターで働いてるから、ここにこういう電話をかけて、この仕事をまあ10件やることですみたいな言ったとして、あなたの立ち位置はみたいな、じゃあ役割はみたいな、で頭の中が全部こうなっているみたいな話があって、あすげえな聞いてて思いました。で欧米とかではなんて言うんだろう、なんか経営者の 10% ぐらいがね軍人出身みたいな話してて、だしそのアマゾンとかグーグルとかもその軍人での人とかを積極的に採用して、そういう風にやっぱり戦略とかに役立てるみたいな、でそういう人たちがどんどん独立してって自分の会社作ってみたいな感じでやってるらしいね。でそういう情報の仕事ついてたっていう背景と、そういう軍事的な戦略の話をまあその現場にずっといたっていうところから、まあ、これからそういう方向で、まあ、国防に役立つように、例えばその情報の話もそうだし、軍事戦略とかを事業とかいろんなものに役立ててって言ったらおかしいね、うん、まあいけたらいいよねみたいな話で、まあ、小田さんと組んで少しずつ頑張っているみたいな話をしてました。うん、ちなみになんかどういうイメージを持ってます？
うん、自衛隊です。
自衛隊とか、うん、じゃあ軍人とか、じゃあその何て言うんだろう、
でも
軍事戦略。
日本が例えばピンチっていうか、うん、なんか侵された時に緊急でとか、あと災害起きた時にすぐ駆けつけたりみたいな役割があるんじゃないかな。
うんうん、私は結構ね、戦争みたいな、そういうイメージ、まあ日本は戦争しないけど、そういうイメージだし、なんて言うんだろう、体力、言い方は殺される、殺されはしないんだけど、体力バカとか筋肉バカみたいなイメージがすごいあるなっていう、どっちかというとね。だからそれをなんて言うんだろう、まあ欧米では例えばそういう軍人を積極採用してるみたいな話とかあって、そういうのに使われるようなものなのかみたいな話があって、で例えば今の話ってそれは欧米の話で日本は全然違うんじゃないのみたいな話はね、あその積極採用に関しては違うんだけど、 そもそもやってることはアメリカと日本違うんじゃないのみたいな話はあるんだけど、そもそも兵学兵法みたいなものってもうその人類のこの歴史ってもうずっと戦争を続けているわけじゃん。やっぱりどの国もまあどこもみんなその戦争に関して、戦い方に関して、軍事戦略に関してはその2000何百年有史始まって以来ずっと研究し尽くされてきているものだからっていう話なんですよ。だからいや欧米のやつと日本のやつは違うよねって話ではなくて、まあ今で言ったらアメリカのものとかをまあ応用もしているし、まあなんか共犯みたいのはね昭和何十年からずっと変わってないみたいなことは言っていたけれども、でもやっぱりどこも似通ったようなものなんですよね、その戦う時の話とか。でこの間私聞いて、なんか後でちょっと話すけど、なんか迂回するとか言うじゃん、まあ、迂回する、包囲する、突破するみたいな、そういう話があったんだけど、なんかそれを聞いてても、何言おうとしたか忘れちゃった。まあなんかね非常に面白かったんですよね、うん、ちょっと忘れちゃった。まあそんな感じですね、うん、関口さんなんかこの話どんな感じですか？
あのですね、まず何かに対して対策を立てるときに、
うん、
絶対に軍隊の人たちは一歩で終わらせないっていうことを言ってたんですよね。
あー確かに確かに確かに、
3つ出すよとか、
確かに
3つ以上だよって、
うん、
でそれが突破でもあってもいいし、迂回でもあっても包囲であってもいいんだけれども、うん、何かしかのことをこう、うん、きちっと考えた3つを出して、その中で一番なんか戦力を、
うん、
あの損なわずにできるところからやっていきたいよねみたいなことは言ってて、うん、ああそうだよなと思って、
うん、
まあ、私結構感覚で物事を動いてるんですけど、感覚で物事を動いてるっていうのはたまたまですっていつも言い切られて、
うん、
その時たまたま運が良かっただけですよみたいな。
音声に関口が入ってたよね確かね
出ました、なんかそれは言われました
ね。今の話全然意味わかんないでしょ。まあ、これなんか分かりやすく言うと、まあ、どんなことでもなんかね作戦を立てる、これは例えば恋愛においてもそうだし、戦いだけじゃなくてね、その戦争とかだけじゃなくて、例えばその安倍の仕事で草刈りでどうやって集客していくかって考えた時にみたいな話でも全部使えるんですよ。で今の軍事戦略とか言うと分かりづらいと思うから、うん、今の文脈で分かりやすく作戦と言いましょう、
うん、
で安倍が例えばお気に入りの女の子を見つけ、うん、この人となんか結婚したい、うん、彼女になってほしいみたいな思った時にどんな作戦を立てるかみたいな、うん、今の話は一個じゃそのじゃあ突然行って LINE 交換しましょうみたいな、
うん、
これ突破なんだけど、
うん、
作戦1個じゃちょっときついよねって、
うんうん、
でとりあえず3個ぐらい上げて、うん、一旦ね迂回と包囲と突破っていうのはあるんだけど、3個ぐらい上げてどれでもいいから3個上げたうちにどれが一番いいかなっていう風に作戦はそもそも考えなきゃダメよねっていう、うん、で1個目のポットでの案はどうせあんまり良くないから基本的に採用しない方がいいよね、だから3個上げて10個をしましょうみたいな話、
うん
うん、そんな感じです。難しい、
何か考えて行動に至るまでに、うん、まあ、作戦を3つ考えましょうみたいな。
そうそうそうそう、そういうことです、うん、でこれはどんなものでもっていう感じですね、うん、でまず多分ねその概念が分かんないといけませんっていう話、うん、なんか迂回と包囲と突破っていう、うん、話なんだけど意味わかります？
迂回はなんか回り込むみたいな、
うん、
で包囲囲むみたいな、
うん、
突破がもうがむしゃらにもう突きるみたいな感じ、
うん、そうね、イメージはそれで全然合ってると、うん、で例えばなんか安倍と俺が戦争していてみたいなことね、
うん、
で基本的には攻めか守りかあるわけじゃん、
うん、
でこれはなんかあの攻撃の迂回方位突破は普通にそもそも攻撃の概念なんですよ、
うん、
相手のところに攻めていくためには、うんとまあ、正面から突破するのか包囲するのか迂回するのかみたいな話なんだけど、なんていうのかな、基本的には突破はしない方がいいよっていう話ですね。LINE交換してください、
うん、
みたいなことよ、
うん、
例えば阿部がある会社に新入社員で入社しましたと、で入社前に社長と面接をしに来た時にそこに可愛い女の子がいるなみたいな思って LINE 交換してくださいみたいなは、
うん、
よからんってことね、うん、あ実話ですか。
いやないです
ね。ないですね、よかったです、うん、そういう感じです、うん、まあ、まずその攻撃軌道って言うんだけどその攻撃軌道は3つあって、迂回しましょう、突破しましょう、迂回方位突破ですね。で基本は迂回でも方位でもどっちでもいいんだけど、いきなり突破すんなよっていうことです、うん、で迂回と方位の違いみたいな、例えばこれはなんかね実例があったんだけど、その実例もあんまり微妙なんで実例使わなくていいと思うんだけど、極端な話相手は無防備じゃないじゃん。例えば阿部が俺を攻め込んでくるときに、うん、俺がなんかこう棒立ちにしてたら突破でいいわけじゃん、思いっきり顔面からボーンって殴ればいいから、うん、でもそうじゃなくて大抵はなんかこう守りの姿勢をとっていたりとか、うん、あとはもっと言ったらどうだろうね、まあ防具着てるかもしんないし、うん、防弾ジョッキ着てるかもしんないしみたいな、で俺の背後には隠れて援護射撃してくるやついるかもしんないしみたいな、まあ、こっちはこっちで用意しているわけじゃん、うん、でまず迂回と方位で言ったごめんなさい、突破と方位で言ったら、相手が守っているところに正面から思いっきり行くのが突破ね、
うん
うん、守っているところを思いっきりボーンって狙うのが突破で、うん、でまあちょっと弱いところから行くのが方位みたいな感じって感じです。意味わかります、うん、じゃあ迂回ってなんだ、
突破が正面から、
そうだね、まあ、つまり守りが固いところから行くのが突破です、
うん、
でちょっと弱いところは例えば俺がなんていうの鉄格子っていうかこう、
うん、
バーってこう網みたいなのバーって張ってるっするじゃん、うん、そしたらそれをバーこうペンチでバキバキバキバキとか言ってやったりとか、爆発してその塀とかをぶっ壊すのは突破だよね。で方位っていうのはこの横にちょっと継ぎ目が弱いとこあんぞつって、そこからボーンっていってこう入っていくのが方位ですね、概念的には。じゃあ迂回は何ですかっていう話。ってなると思うんですよ、
うん、
でちなみに迂回っていうのは今このさ1対1というか、
うん、
阿部と俺の話をしてるじゃん。で阿部と俺が向き合ってて、阿部攻撃ね、
うん、
俺守りね、で迂回っていうのはそもそも阿部は俺を攻撃するのがそもそもの目的なんじゃなくて、俺をぶっ壊して例えばここの城を落とすみたいなとか、
うん、
ここの宝物を盗むとか、本当にじゃあ分かんないけど、俺がこうなんていうの一般の兵だとしたら、後ろに王様みたいなのがいて、分かんないけどね、俺よく戦争とかも知らない、
うん、
キングダム読む人、俺読んだことないけど、
うん
うん、その戦いで言ったら、
うん、
その奥に本当の目標物とか目的のものがあるわけじゃん、
うん、
でそこに向かっていくのが迂回なの、
うん、対象を、
そうそうそうそう、
動きをする、
うん、でその結果、うん、今の分かりやすく言ってるだけで、その対象物に向かっていく結果、うん、こいつのところを無視していくから、
うん、
無視していくわけじゃないんだけどね、
うん、
ここでやってる人もいれば迂回する人もいたりするとか、戦争はそういうものだから、
うん
うん、でこっちに来たぞー ってなったら、こっちの兵がこっちに下がって守りに行かなきゃいけなくなる。でこいつらが動かざるを得なくなるのが迂回なんですよ。まあ、これはね、だから何っていう話になっちゃうんだけど、でこれが全てのビジネスでも人間関係でもその恋愛でもいろいろ使えるよねっていう、むしろどんなものにも応用できる、攻撃する攻める時の軌道っていうのがこの迂回方位突破っていう考え方なんで、まあ、これが軍事戦略の全てですっていう話ではないっていう感じですね。どうでしょう関口さん。
はい、すごいよく説明できてるなと思います
そうなんですよ。
そう、
うん、
結局迂回ができるっていうことは、その争いのところだけじゃなくて、そこの目指す本質を、
そう、
奥を目指してるっていうこと。
そうなんですよ、うん、
だからその軍人の、その平の軍人であっても、その戦争が何の目的にあるのかなって、最終的なところの最終目標を知っている軍人さんじゃないとできないっていうこと、
うん、
こ
いつら戦って何になるの？あの石油を奪うためだよねみたいな、
うん、
そしたらその石油の財源、財源っていうのは知らないけど、そこを狙いに行くみたいな、
うん、
とかそんな感じですね、
うん、
なんとなくわかります？
はい、
うん、じゃあこれをなんか例えば安倍の便利屋で言ったら、
うん、
突破って何？
ここはただ草分かる、草刈り、
うん、
まあ便利屋さん。
いや他にも敵いるじゃん、敵っていうのは、
うん、
あの競合他社ね。
あ、
他にも草刈りする人たちいるでしょ、
は
い
は
い、
なるほど、
うん、
その人たちに勝つにはって
こと、勝つにために突破する策、
はい、あ、突破、あ、多いとか迂回じゃなくて突破ってことですか、
う
ん、
そうそうそう、
突破はシンプルに金額、
うん、そうそうそう、よくわかるね、びっくりしてるんだけど、俺外してくれよって思って振ってる
のそれと顔の返しやります
よね、うん、あ、そうそうそう、よく聞いてらっしゃるたまにちゃんと答えるからびっくりするんだけど、だつまりそうそう、金額勝負とかそういうことだよね、うん、すごいね、驚くんだけど俺、
いや、嬉
しい、うん、めっちゃびっくりしちゃった。そうね、うちの方が安くやりますよっていうのは突破ない、うん、すごいね、それちょっと驚いちゃった。方位はどうだ、
方位弱いところ、
うん、弱い
ところ、なんか知名度的なところ、
うん、具体的にいこう、
うん、例えば
コメリだってじゃあやってるじゃん、草刈りサービス、
あ、評価とかレビューみたいな、
あ、まあ一つそれはそうかもね、
方位、
コメリができて安倍にできること、うん、あ、コメリができなくて安倍にできることだよね、
つまり対応力みたいな、
お、例えば、
例えばそう、なんか要所要所でこだわれるみたいな、
うんと例えになってないけど
まあそう、コメリにできて私、あ、コメリにできなくて私にできることですよ、
うん、
なんか相談に乗れるみたいな、
ああ、いいじゃん、いいじゃん、そういうことだよね、
うん、
行って例えばお年寄りのお家で引き取りで作業ができなくて依頼しましたみたいな感じのお客さんがいてね、
うん、
でただ草刈って、うん、はい、お金もらいます帰りますじゃなくて、その依頼者と個人的な話を進めて、
うん、
悩み相談に乗るとかね、はい、
うん、
まあ買った草をあの持って帰ってあげるとかね、
うん、あ、
その草刈るだけじゃなくて、
うん、
ついでに庭の整理もしてあげるとか、
うん、
競合他社が行き届かないけどみたいなところですね、
うん
うん、感じです、
うん、
じゃあ迂回はって、
迂回がその目的、目的のための目的のための回っていく。
でもさっきの話聞くのはちょっと迂回っぽい雰囲気があるよ、ね、
ああ、相談とかですか、
うん、
うん、でも他にもたくさんあるってことですか、ふうかりのパターン。
あーんと、そうだね、まあそのシンプルに競合他社がやっていないところっていうのは、うん、まあまあまあまあ方位でもあるけど、
うん、うかいでもある、
うん、うかいでもあるな、
うん、まあ、その差別化、
うん、分
かることがうかいみたいな感じなんですね、うん、自分にできて他の人にできないこと
っていうのを考えた時に、そもそもなんで草刈りをしてほしいんだみたいな、
なんでってことです
か。じゃあその依頼者はね、
うん、ああ依頼者がどうして草刈りをしてほしいのか、
うん、
っていう目的を、
うん、まあ何だと思います。あ、適当でいいよ、
うん、依頼者がもう、まあ、面倒だからとか、うん、自分でやるのが大変とか、
うんうん、じゃあ面倒でな大変なことを受け負ってあげると、うん、依頼者はどんな感じになる。
やってくれてありがとうみたいな、
うん、
助かったよ、
助かって、じゃあ例えばその時間に何ができるとか、
あ別なこと、
うん、じゃあそのじゃあおばあちゃんだとして、
うん、
うんとお孫さんと一緒に遊ぶ時間ができるみたいな、
うんうんうん、
そもそも庭の草が邪魔くせえじゃなくて、それは別にあれなんだけど、これやってたら週末に孫が遊びに来るのに遊んであげられないよねみたいな、自分のやりたいことにもっと時間使いたいよね、その方が人生充実するよねみたいな、そういう思いがあって草刈りを依頼するだとしたらね、うん、そこを手伝ってあげられるような何かサービスを考えるみたいなとこまで行ったら超絶愉快だし、もう誰も真似できない。お孫さんの送迎しますみたいな、
うん、
私、うん、うちの便利屋はお客様の大切な時間をより大切にできるようにサービス提供していますとか、
うん、
そういうことない、
うん、
迂回っていうのは、だからどんなに草刈りが早かろうが、うん、値段が安かろうがっていうのを競合他社がやってきても絶対負けない、
うん、
なぜなら孫との時間を大切にしましょうねって言ってる便利屋はうちだけだから、
うん、
っていうのが迂回なんですよ、
うん、
だから超むずいんですよこの話実は、
うん、
面白いけどね、
うん
うん、どうですか関口さん。
すごい面白いです。なんか今これ一つちょっとね、
うん、
ヒントですよなんか、ね、
うん、
でも今それやってるなんか、
うん、
草刈りだけじゃなくないですか、うん、やってることは、
うん、
もう何でも請け負います、
うん、
ありがとうって言われたいんです、うん、私はみたいなことフェイスブックで打ち出してるから、うん、それは一つのやんわりとした迂回をしてるんじゃないですか、
う
ん、
そうそう、う
ん、草刈りもやってもらったけど、うん、今度あの人にあれもやってもらおうみたいな、また自分が頼まれる、
うん、
その草刈りだけじゃないこともできてるし、
うん、
それは他の
ところ、ああ
草刈りやってますって会社、
うん、
とは別のアプローチで自分のだけしか頼まれない、
うん、そう、
なるほど、
自分しか自分だけが頼まれる、
うん、
頼まれる、
うん、
ただね、迂回するってことはめちゃくちゃ抽象度上げないといけないんですよね、
うん、私が頼まれる理由みたいな、
うん、そもそも草刈りって何なのとか、
うん、
何のために草刈りするのとか、
うん、
依頼者は何のために生きてるのかとか、もうマジでそういう世界ね、
うん、
でそういうなんていうのかな、うんと深さ的な抽象度を上げていきつつ、時間的な、例えばその草刈りの未来はどうなっていくのか、
うん、
今後なんていうんだろう、空き地とか耕作放棄地とかがブワーって溢れていって、
うん、
もう手のつけられないような森林みたいな、
うん、
そこにはもうトゲトゲの草とか木とかがもうアホほど生え散らかって、なんかわかんないけどそこに危険なクマとかが住み着いてしまいみたいなね、これは時間的抽象度をバーって上までとかバーって未来まで広げると、まあそういう世界がやってくるよねって、でそういう世界に備えて私たちがやっていかなきゃいけないことってこうよねっていう話。ただこの今日のね宮本製作所の音声、そういうことなんですよ、
うん、
まだ聞いてないから関口さん分かんないと思うけど、めちゃくちゃ迂回なんですよ、
うん
うん、 それ聞いてもらうとめちゃくちゃ分かりやすいかなと思います。まあ一旦もうちょっと迂回方位突破やるかもしれないけど、これぐらいにしとこうかなと思います。